マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第74回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、Windows ホームサーバー2011リリース候補版のお話をしたいと思います。こちらまだ正式版が出ていません。Windows ホームサーバーの次期バージョンのお話です。まずですね、Windows ホームサーバー、これは以前お話をさせてもらいましたし、私が書いてますブログのね、IT メディアオルタナティブブログの方の IT ブートストラップというブログの方にもですね、ちょっと小連載という形で書かせていただいたんですが、 Windows ホームサーバーとはマイクロソフトが提供する一般家庭向けのサーバー OS です。まあ、サーバー OS というとですね、まあ、実際使い方としてはですね、ファイルサーバーっていう使い方が主なものなんですが、これはですね、そのファイルサーバーだけじゃなくて、接続しているクライアントの各パソコン、そこら辺の丸ごとのバックアップとか、そんなことをね、してくれます。まあ、そういった機能もありまして、またセットアップもね、特に専門的な知識も必要ではなくてですね、またサーバーの設定とかというのも全てですね、リモート接続した各クライアントのパソコンから全て設定ができるというもので、一回セットアップしてしまえばサーバーの Windows ホームサーバー自体はですね、もう一切触ることがないと、そのぐらいですね、メンテナンス性もかなり良くなっているという OS です。そんな Windows ホームサーバー、次期バージョンというのが出ます。これ開発コードネームベイルと呼ばれているやつでして、正式名称が Windows ホームサーバー2011ということになります。この Windows のサーバーのこの小規模なシリーズといいますと、Windows スモールビジネスサーバー2011 Essentials、開発コードネームオーロラと言ってるものとかですね、それと SBS7 って開発コードネームで呼ばれてました。 Windows スモールビジネスサーバー2011スタンダードと、まあ、そういったね、このホームサーバーとスモールビジネスサーバーと3つこのシリーズがありまして、その中のコンシューマー市場向けのサーバー OS になります。さて、この Windows ホームサーバー、今出てる現行バージョンはですね、 Windows サーバー2003をベースに開発されてるんです。で、今度出るベイル Windows ホームサーバー2011は Windows サーバー2008リリース2をベースに開発しています。ということで、これはどういうことかと言いますとね、64bitOS ということになるんです。 Windows サーバー2008リリース2というのはこれ 64bitOS でして、 32bit 版というのがないんですね。で、完全 64bit 版の OS ということになります。で、この Windows ホームサーバー2011を動かすためのシステム要件っていうのがあるんですが、それはですね、あらかじめ提示されていまして、この条件を満たしてないとインストールそのものができないんです。この条件を大きく分けて3つあります。まず1つ目が CPU は 1.4GHz 以上の 64bit 対応のプロセッサーであること。2つ目がメモリは最低 2GB、2GB 乗ってないといけないんですね。ちなみに最大の認識できる容量は 8GB となっております。3つ目ですね、ハードディスクは 64GB 以上と、そういうことになっています。で、ハードディスクなんですけどね、 64GB っていうと、じゃあ今手持ちのハードディスクにデュアルブートで立ち上げようとか、そんな風に思った時に 64GB ぐらいの容量空いてるからいいやって思いがちなんですけどね、そうじゃなくてですね、ハードディスク、本当にハードディスク単体として 64GB の以上のものを持ってないとダメなんです。というのはですね、これ Windows ホームサーバーってインストールするときにインストール先のハードディスクを丸ごとフォーマットしてしまうんですね。ですからデュアルブートとかいうのはちょっと工夫がいるんですけども、まあ、実際インストールするときにインストールする相手のハードディスクのもう本当物理的な容量が 64GB 以上ないとですね、インストールすらできないということになります。インストールしようとしたときにもう条件に合ってませんからインストールできませんって言って弾かれてしまうんですね。まあ、そこはちょっとご注意いただきたいなと思っています。さて、そんな Windows ホームサーバー2011リリース候補版が出ているということになります。まあ、今までベータ版というのが出てまして、いろいろ試していたんですが、これリリース候補版ということは、まあ、これ以上の機能追加を行わないよと、ただ不具合の修正はまだしていって製品版として仕上げますよというバージョンになります。で、これはですね、皆さん誰でもダウンロードして使うことができます。マイクロソフトコネクトというサイトからベータ版 Windows ホームサーバー2011のリリース候補版をダウンロードするということで入手することができます。で、この際ですね、 Windows Live ID が必要となりますので、もしお持ちでない方はですね、この機会にですね、Windows Live ID をですね、取得してみてください。実際リリース候補版ということなんですが、実際インストールするとですね、まだ日本語メニューとかは日本語表示されてません。まだ英語のままになります。まあ、実際製品に向けて日本語の表示とかをですね、ちゃんと入るようになるんですが、もちろんですね、日本語を表示するというメニューはあるんですが、一部ですね、まだ英語が残っているという状態です。とは言ってもですね、もうホームサーバーとしてはですね、もう十分動くような状態ですので、ちょっとね、試してみたいなっていう方は、まあ、そこら辺気にしなければですね、全然使えますので、試してみてください。あとは何が変わったかなというところなんですけどね、従来のホームサーバーでストリーミングの配信、これをやるときにですね、アドインを追加しないとね、できなかったんですね。で、実際私も試してみたら、できないなと思ったらアドインを追加すればいいですよって話聞いて、それで実際やってたんですが、これは最初からサポートをされています。またですね、 Windows Phone 7からの動画や画像のですね、参照ストリーミング配信、こういったのもサポートされています。これはマイクロソフトから Getting Starts Guide for Windows Home Server 2011というドキュメントが出ておりまして、まあ、そこに書いてあった、ことなんですが、まあ、そういったこともですね、もう Windows Phone 7とかこれからの新しいデバイスに向けて対応していくということになっています。で、引き続きバックアップ機能も充実していまして、当然ですね、ボリュームシャドウコピー、これは同じハードディスクの中に前の世代のものもコピーとして保存していくというもので、まあ、例えばうっかりファイルを上書きしちゃったって時に1個前の状態のね、古いファイルをもう1回復帰させるとか、そういったこともできます。また外付けのハードディスクとかがあればですね、今入っているホームサーバーの中のデータそのものをバックアップを取るという機能もあります。で、早速これインストールしてみました。私が用意したのは 1TB のハードディスクで、インストールしたんですが、システム領域に 60GB取って、残りの領域を全てデータ領域としてパーティションが切られます。今までのホームサーバーの時はですね、 20GB だったんですけど、今度はね、システム領域 60GB 取られています。またですね、これクライアントマシンから Windows 7とか、私のネットブックの Windows 7 Start Edition とかですね、そこから使うためにですね、クライアントマシン側に Windows ホームサーバーコネクターというソフトをインストールしなければなりません。で、この Windows ホームサーバーコネクターというのはどこから入手するかというとですね、すでにセットアップした Windows ホームサーバーのファイル共有させて、そこからネットワーク越しにダウンロードしてインストールするということになります。で、これでインストールしますと、Windows 7とかね、クライアント OS 上にランチパッドというソフト、メニューみたいなソフトですね、メニューランチャーですね、そういったソフトがインストールされまして、まあ、普通にセットアップするともう起動時に必ず立ち上がるようになっています。で、こちらもまだリリース候補版ということなので、日本語表示にはなっていません。で、従来ホームサーバーでもありました、ハードディスクを追加するとか、ユーザーを設定するとかですね、そんな各種設定や操作をするためのソフト、機能がですね、ダッシュボードということで、このランチパッドから起動できるようになっています。で、ダッシュボード起動してみますと、まあ、こちらもまだ英語のメニュー表示なんですが、まあ、ここからですね、ユーザーの設定だとか、ハードディスクのフォルダーの設定、共有の設定とか、まあ、ハードディスクの追加とか削除とかですね、まあ、従来できてたことが全てできるようになっています。ですから、もうこれさえインストールしてしまえば、もう一回インストールしたサーバーマシンはですね、ほとんど触ることがないということになります。で、ここでね、このバージョンになってから一つ残念なお話がありまして、以前お話しした時にドライブエクステンダーという機能があるとお話しさせてもらったことがあります。これドライブエクステンダーというのは、そのマシンに載っている複数のハードディスクをひとまとめに管理して、あたかも一つのディスクドライブに見せると、そういった機能なんですね。で、それが例えば 250GB のハードディスクが2つあったら、それをまとめて 500GB のハードディスクに見せるとかやってたんですが、今回ですね、この機能が、ね、なくなってしまいました。ベータ版までは、ね、入ってたんですが、もうリリース候補版からは、完全に外されまして、おそらく製品版にももう乗らないだろうということになっています。まあ、これに関してはですね、いろいろと意見があったみたいなんですが、なぜこういうことになってしまったかというと、マイクロソフトのですね、言い分から言いますと、今は 1TB 以上とか 2TB ぐらいの、ね、大容量ハードディスクが比較的低価格で手に入るということになっています。そういった使い方するからすると、利用状況などから見てですね、複数の小容量のハードディスクを一つにま まとめる機能というそのものが必要ないんじゃないかという判断をしたみたいなんですね。まあ、事実確かに1TB のハードディスクって今5000円もしませんし、 2TB なんて言っても安いところだと6000円台で売られるような状態ですので、まあ、需要がそこまであるかなっていう話をしだすと、何もひとまとめにしなくても、でっかい量のハードディスクの領域をどんどん取って、あとちょっとまたバックアップはね、別に取る領域を用意すれば、まあ、特に困ることはないのかなと、そんな風に見ています。ただ正直言ってですね、この機能非常に面白くてね、私もね非常に興味持ってた機能なんでね、やっぱ今までのホームサーバーの愛好家からするとですね、ちょっとなくなったのは厳しいなと、そんなところはあると思います。当初はですね、これはドライブエクステンダーバージョン2ということで、 Windows ホームサーバーだけじゃなくてオーロラですね、 Windows スモールビジネスサーバー 2011 エッセンシャルズとか、そちらにもね実装される予定だったんですが、ちょっとね今回なくなってしまいました。まあ、いらないのかなって言われちゃうとそう思っちゃうところもあるんですけどね、ちょっとね残念な気がします。ただ人によってはですね、その自分の持ってるファイルがハードディスクのどこにっていうのが記録されてるのがわからないと、ファイルシステム上のどこのファイルですっていうのがわからないんで、どうも気持ち悪いっていうかですね、そんな風な印象を受ける方もいまして、これは実際そのファイルがハードディスクのホルダーのどこに入ってるっていうのが明確にわかるっていう意味では良かったんじゃないかなという考え方の人もいます。まあ、実際私も何人かホームサーバー MVP の方もご存知ですし、あと本当個人的に他にねホームサーバー好きでね、結構家庭でインストールして使ってるという方、何人か知ってますけど、まあ、中にはですね、すっきりして良かったんじゃないっていう考えの人もいます。まあ、これ皆さんどう思われるでしょうかね。多分まあ私もこれ使っててですね、まあ、今1テラバイトの領域持たせてもハードディスク追加してバックアップに使ったとしても、まあ、確かにねこれから買うディスクよりってでかいディスクになっちゃうんで、まあ、そう言われたら何も無理して人のまとめにする必要はないんじゃないかななんて、そんな風に思っております。もちろんですね、ホームサーバーのいいところっていうのはハードディスクを後から追加したり、すでに載ってるやつを削除したりとかですね、そんなことができるわけです。もちろんですね、ハードディスクを新しく追加しましたと、で今まであったデータ領域にあるハードディスクのフォルダの内容をこっちに移したいとかあると思うんですが、それも全てですねダッシュボードからメニューで、ウィザードを使ってですね移行することができますので、やはりここはですねやっぱりハードディスクを追加しましたとか削除しましたという、ここの操作の便利さはですね相変わらず残ってますので、まあ、そこはね、まあ、Windows ホームサーバーの特徴としてね使っていけるんじゃないかなと思っています。で実際私も何度か試してみました。ハードディスクをこのフォルダーだけ丸ごと内蔵の別のハードディスクドライブの領域に持っていくとかね、やってみたんですが、これ非常に便利ですね。確かにコピー自体に移動自体にはですね時間かかるんですが、確かに簡単にできますので、例えばハードディスクのデータ領域を丸ごと移動させたいなっていう時はこの機能なかなか便利に使えますので、まあ、特にねドライブエクステンダーがなくなってしまったから困っちゃったなっていうところはないのかなっていうふうに今のところは見ています。まあ、もちろんですね今はリリース候補版を使ってて、正式には正式な製品版が手に入ると思いますので、そこをまた使ってみてですねいろいろレポートしたいなと思っています。それと今気になったんです、今ホームサーバーをお使いの方で、ホームサーバーをお使いの方っていうのは、例えば HP とかのホームサーバーが組み込まれたマシンを買ってきてる方とか、あとはまあ、パーツショップとかでですねハードディスク何らかのハードとセットで買ってきてインストールして使ってる方とかおられると思います。まあ、もちろん MSDN とかテクネットとかで入手されて自作のマシンとかに入れてる方とかおられると思うんですが、今入れてる現行のホームサーバーから Windows ホームサーバー2011にアップグレードできるかという話なんですが、今のところですねアップグレードインストールというのはできないみたいです。というのはですね、Windows ホームサーバーっていうのはそもそも組み込まれて出荷されるもんだっていう考え方があるようで、ということでアップグレードをするという考えそのものが入ってないんですね。まあ、そういったことで実際のところ製品出てみないとわからないところがあるんですが、今 Windows ホームサーバーをお使いの方、 Windows ホームサーバー2011が出た時は一回その自分のデータ領域をどっかに退避させて OS ごと再インストールしてからコピーし直すと、そういったことをねやらなきゃいけないんじゃないかなと、まあ、つまりアップグレードインストールじゃなくてフルインストールをし直しするという ことになるんじゃないかなと、そういうふうに見ています。まあ、実際ね、私今回リリース候補版を入れるにあたってですね、データ領域一回退避させまして、もう一回入れ直しました。まあ、めんどくさいって言ったらめんどくさいんですけど、一回やってしまえばそれで済みますんで、まあ、それはそれでいいんじゃないかなとちょっと割り切っています。またですね、これランチパッドにしてもダッシュボードについてもですね、アドインという形でソフトウェアの追加ができるんですね。いろんな機能追加ができます。で、中にはですね、なんとそのドライブエクステンダーの機能そのものを実装してしまおうかという動きすらありまして、ちょっとねそれ聞いて私も驚いてるんですが、まあ、そういった形でですね、機能を追加することができます。で、これはホームサーバーに限った話じゃなくて、スモールビジネスサーバーの次のバージョンですね。それについてもですね、全て共通していることなんです。ですから実際私も .NET ラボの勉強会の分科会という形でオーロラのアドインのソフト開発の勉強会とかも参加しているんですが、そこで使った出来上がった技術、オーロラ用のアドイン開発のノウハウっていうのはそのままホームサーバーにも使えます。例えばオーロラ専用の、例えばアクティブディレクトリとかですね、そこを使わなければホームサーバーの機能の範囲でアドインが開始されていれば、オーロラで作ったものはホームサーバーでも使えるということになりますので、これのですね、アドインを開発してサーバーの機能を追加していくと、そんな便利さというかですね、楽しみというかですね、ちょっと私は楽しみなんですけどね、いうこともありますので、このホームサーバー、スモールビジネスサーバーシリーズですね、ちょっと活用していくのもいいんじゃないかなと、そんなふうに思っております。はい、そういった形でですね、これから出てくる Windows ホームサーバー2011、それのですね、今入手できる状態のリリース候補版の話をさせていただきました。Windows ホームサーバーに関しましては、製品版が出た時にですね、また今と同じような話するかもしれませんが、改めてこの機能のお話とかをして紹介してみたいなと思っております。はい、第74回は Windows ホームサーバー2011のリリース候補版の話をさせていただきました。普段ですね、やっぱり Windows 7とかそこらの話、今すぐ試せるお話をするようにしてるんですが、まあ、ちょっとたまにはですね、これから出てくものとかね、今リリース候補版ですよ、ベータ版ですよ、ちょっと試してみませんかって話をちょっとたまにはいいんじゃないかなと思ってお話をさせてもらいましたね。やっぱり今すぐ使えるっていうお話をするのがね、やっぱり一番皆さん嬉しいんじゃないかなと、そんな風に思ったりするんですが、まあこんなのもね、先々出てくるんで、ちょっと紹介をさせていただきました。で、先の話となると、もうやはり Windows Phone 7、これがね非常に興味があるっていうか、気になって気になってしょうがないんですけどね、まだ日本語版が出てくるっていう話は、まだないですね。もう日本語版はね作ってますよという話はしてるんですが、それがどこのキャリアからいつ出てくるかと、相変わらず木澤さん知ってるんでしょっていうのを私は知りませんので、まあ、そこら辺の話はね、ただどうも動いて動きはあるみたいです。で、そこら辺はですね、Windows 7の話もしつつもですね、この Windows Phone 7、このモバイル関係の話もですね、していきたいなと思っております。ちょっとね、やっぱり楽しみというのと、ちょっと仕事上もう一台携帯電話を持ちたいなというところがありまして、早いとこを出してほしいなと。今買っちゃうとね、iPhone か Android かっていう状態ですので、ただ今一旦買っちゃうと2年間縛られちゃうんで、もうなんとか Windows Phone 7が出るまで待ってる状態です。まあ、非常にね、楽しみにしてますんで、まあ、今後ね、こちらの話もしていきたいと思っております。はい、そういうことで、またネタを集めてですね、お話したいと思います。またよろしくお願いします。